ルカの福音書10章。その後主は別に70人を定め、ご自分が行くつもりのすべての町や村へ2人ずつ先にお使わしになった。そして彼らに言われた。実りは多いが働き手が少ない。だから収穫の主に収穫のために働き手を送ってくださるように祈りなさい。さあ行きなさい。いいですか。私があなた方を使わすのは、狼の中に子羊を送り出すようなものです。財布も旅行袋も持たず、靴も履かずに行きなさい。誰にも道で挨拶してはいけません。どんな家に入っても、まずこの家に平安があるようにと言いなさい。もしそこに平安の子がいたら、あなた方の祈った平安はその人の上にとどまります。だが、もしいないなら、その平安はあなた方に返ってきます。その家に泊まっていて、出してくれるものを飲み食いしなさい。働く者が報酬を受けるのは当然だからです。家から家へと渡り歩いてはいけません。どの町に入ってもあなた方を受け入れてくれたら、出されるものを食べなさい。そしてその町の病人を治し、彼らに神の国があなた方に近づいたと言いなさい。しかし町に入っても人々があなた方を受け入れないならば、大通りに出てこう言いなさい。私たちは足についたこの町の塵もあなた方に拭い捨てていきます。しかし神の国が近づいたことは承知していなさい。あなた方に言うが、その日にはその町よりもソドムの方がまだ罰が軽いのです。ああコラジン、ああベツサイダ、お前たちの間に起こった力ある技が、もしもツロとシドンでなされたのだったら、彼らは遠の昔にアランロをまとい、灰の中に座って悔い改めていただろう。しかし裁きの日には、そのツロとシドンの方がまだお前たちより罰が軽いのだ。カペナウム、どうしてお前が天に上げられることがありえよう。ハデスにまで落とされるのだ。あなた方に耳を傾ける者は私に耳を傾ける者であり、あなた方を拒む者は私を拒む者です。私を拒む者は私を使わされた方を拒む者です。さて70人が喜んで帰ってきてこう言った。主よ、あなたの皆を使うと悪霊どもでさえ私たちに服従します。イエスは言われた。私が見ているとサタンが稲妻のように天から落ちました。確かに私はあなた方に蛇やサソリを踏みつけ、敵のあらゆる力に打ち勝つ権威を授けたのです。だからあなた方に害を加えるものは何一つありません。だがしかし、悪霊どもがあなた方に服従するからといって喜んではなりません。ただあなた方の名が天に書き記されていることを喜びなさい。ちょうどこの時イエスは聖霊によって喜びにあふれて言われた。天地の主であられる父よ、あなたを褒めたたえます。これらのことを賢い者や知恵のある者には隠して、幼子たちに表してくださいました。そうです父よ、これが御心にかなったことでした。すべてのものが私の父から私に渡されています。 それで子が誰であるかは父のほかには知るものがありません。また父が誰であるかは子と子が父を知らせようと心に定めた人たちのほかは誰も知るものがありません。それからイエスは弟子たちの方に向いて密かに言われた。あなた方の見ていることを見る目は幸いです。あなた方に言いますが、多くの預言者や王たちがあなた方の見ていることを見たいと願ったのに見られなかったのです。またあなた方の聞いていることを聞きたいと願ったのに聞けなかったのです。すると、ある律法の専門家が立ち上がり、イエスを試そうとしていった。先生、何をしたら永遠の命を自分のものとして受けることができるでしょうか。イエスは言われた。律法には何と書いてありますか。あなたはどう読んでいますか。すると彼は答えていった。心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くし、知性を尽くして、あなたの神である主を愛せよ。また、あなたの隣人をあなた自身のように愛せよ、とあります。イエスは言われた。その通りです。それを実行しなさい。そうすれば、命を得ます。しかし彼は自分の正しさを示そうとしてイエスに言った。では私の隣人とは誰のことですか？イエスは答えて言われた。ある人がエルサレムからエリコへ下る道で強盗に襲われた。強盗どもはその人の着物を剥ぎ取り、殴りつけ、半殺しにして逃げていった。たまたま祭司が一人その道を下ってきたが、彼を見ると反対側を通り過ぎていった。同じようにレビ人もその場所に来て彼を見ると反対側を通り過ぎていった。ところがあるサマリア人が旅の途中そこに来合わせ、彼を見てかわいそうに思い、近寄って傷にオリーブ油とブドウ酒を注いで包帯をし、自分の家畜に乗せて宿屋に連れて行き介抱してやった。次の日彼はデナリ二つを取り出し宿屋の主人に渡していった。介抱してあげてください。もっと費用がかかったら私が帰りに払います。この三人の中で誰が強盗に襲われた者の隣人になったと思いますか？彼は言った。その人に憐れみをかけてやった人です。するとイエスは言われた。あなたも言って同じようにしなさい。さて、彼らが旅を続けているうち、イエスがある村に入られると、マルタという女が喜んで家にお迎えした。彼女にマリアという妹がいたが、主の足元に座って御言葉に聞き入っていた。ところがマルタはいろいろともてなしのために気が落ち着かず、身元に来ていった。主よ、妹が私だけにおもてなしをさせているのを何ともお思いにならないのでしょうか。私の手伝いをするように妹におっしゃってください。主は答えて言われた。マルタ、マルタ、あなたはいろいろなことを心配して気を使っています。しかし、どうしても必要なことはわずかです。いや、一つだけです。マリアはその良い方を選んだのです。彼女からそれを取り上げてはいけません。